この19章ではエルサレムに王として帰るダビデの姿があります。ダビデはアブサルムが死んだ、そのことのために彼はこの悲しんでいたわけですけれども、しかしそのことは2節を見ると、その日の勝利は全ての兵たちの嘆きとなった、その日兵たちは王が息子のために悲しんでいるということを聞いたからである。このダビデの悲しみが全ての兵たちの嘆きとなってしまう、全く勝利したとは思えないようなこの思いがあったわけです。そのことに対してヨアブはこのダビデを奮い立たせようとしたわけですけれども、6節の終わりを見ると、もしアブサブロムが生き我々が皆今日死んだなら、それはあなたの目にかなったのでしょうと、そのようなもう本当に皮肉まで言って、ダビデを何とかして立たせようとするようなこの思いであったわけなんですけれども、そういう中に、8節を見ると王は立って門のところに座った、この兵たちのところに行き、そしてもう一度この兵たちをこの励ます。10節のところを見ると、我々が油を注いで王としたアブサルムは戦いで死んでしまった、あなた方は今王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのかと、人々が言い、そしてまたダビデ王もこの祭司サドクとエブヤタルに人を使わして、11節を見るならば、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すことをいつまでもためらっているのかと、そのことをこの兵たちに伝えていったわけです。このことを通して14節を見ると、すべてのユダの人々はあたかも一人の人のように心を動かされた、彼らは王のもとに人を使わして、あなたも家来たちも皆お帰りくださいというようにまとまって、そしてエルサレムに帰還するということになったわけです。その中でこの王のもとにこの一人の人がはせ参じてきたわけですけれども、それはこの16節にバフリム出身のベニヤミン・ゲラの子シムイとあるわけですけれども、彼はダビデ王を迎えにやってきた。彼はかつてはダビデが落ち延びていくときに、この非難し侮辱し呪った人物であるわけです。彼は19節見ると、我が君どうか私の咎を罰しないでください、王様がエルサレムから出て行かれた日にこのしもべが犯した咎を思い出さないでください、王様心に留めないでくださいと、彼は心からお詫びをしたわけです。そしてその家来のアビシャイは21節見ると、シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんかと言ったわけですけれども、23節で王はシムイに言った、あなたは死ぬことはない。このようにダビデは自分を呪ったシムイを許す、そしてその後にこのメフィボシェテが迎えに出てきたわけですけれども、彼はこの足のなえた人であり、しかもこの26節を見ると、我が君王様家来が私をたぶらかしたのですと言ったわけですけれども、彼は真実に王についていこうとしたわけですけれども、そのことがかなわなかった。27節を見ると、このしもべのことを王様に中傷したのですと、もう千葉が自分をそのようにあしらって、自分はこのついていくことができなかった。しかしダビデはどうしたのかというと、29節を見ると、あなたはなぜ自分のことをまだ語るのか、私は決めている、あなたとツィバとで 辞書を分けるのだ、そのように、公正な裁きをしたわけです。ムフィボシェテはこの王の子孫であり、チバはその家来であったわけですけれども、足の苗たメフボセテはもう自分で生きることはできない。そしてまたチバもたくさんのもう家来やまた子どもたちをも連れてきている、そういう状況を見て、このダビデはこのような判断を下されたと思われるわけです。そしてまたもう一人の人が来たわけですけれども、バルジライという人であったわけです。32節を見るならば、このバルジライは大変年を取っていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間王を養っていたとあるわけです。ダビデ王がこのエルサレムから逃げてマハナイムに滞在してた時に、バルジライは養って王をこのかくまっていたというような人物であったわけです。その彼に対してダビデは、私と一緒に渡っていってください、エルサレムの私のもとであなたを養いますと言ったわけですけれども、彼は高齢であって、自分の町に帰らせてほしい。そして37節の終わりに、ここにあなたのしもべキムハムがおります、彼が王様と一緒に渡ってまいります、どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってくださいと言って、その息子が代わりにダビデと共にエルサレムに行く。ダビデはこのキムハムをまたこのバルジライの代わりに養い用いるということを彼は行ったわけです。このようにしてダビデは元のエルサレムに帰っていくことができた。しかしそこにイスラエルの人たちが41節を見るとやってきて、このヨルダン川をなぜこの一緒に渡っていったのか、なぜ自分たちにそのことを言わなかったのかというようなことを言ったわけですけれども、そこで激しい論争が起こってしまう。43節の終わりを見るならば、ユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかったとあるわけですけれども、また後々このことは問題になっていくわけです。私たちも時には論争するということも出てくるかもしれません。しかし私たちは信仰に立って、そしてまた私たちの王は誰であるのか、それはダビデの子孫として、ダビデのまた中から生まれたイエス・キリストご自身が私たちの王であり、すべてのことを裁かれる方であるわけです。ダビデはもちろん死んでしまうわけですけれども、イエス・キリストは十字架にかかって死なれたけれども、死の中からよみがえられた。そしてまた今は天にあって父なる神の右に座して、いつも私たちのために取りなしてくださっておられる。私たちはすべてをまたこの裁かれる主イエスに一切を委ね、そしてまた公平に裁いてくださる、そのことを信じてまた主に従っていくものとさせていただきたいと思います。